イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
熱すぎ。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
はい、
ここまで暑いと諦めつくよね。
そうい
や諦められないよさっさとエアコンのある部屋に逃げ込まなきゃ死んでしまうよ
もうこんだけ暑かったら、うん、周りももうボロボロやん。
そうみんなね、まあ、
だから自分もボロボロでええわけやん
いやいいかどうかはまた別の話では。
全員ボロボロやから、
その一歩出るだけでダラーって汗かくからさ。
あ、まあ、実際今外にタバコ吸い出たらそれだけでも汗だくですわ。
汗かきは常に汗かいてないかなって気にしながら生きてんの、
うんうん、
けどこんだけ暑いともう汗かくのは当たり前や、
うん、そうやね、
汗かいてない人の方がマイノリティ。
確かに、
いやそれはそう
マジョリティ取れてるわけやん、ね、
普段やったら虐げられてるマイノリティやけど今は熱すぎるのでマジョリティになってると。
そうそう、多数派やから、はいはい、ということは安心感あるやん。
なるほどね熱い方がいいのでは。
もうここまで極端やったらけど、まあいろいろ被害はあるけど、俺的にはなんか外出ても熱いやんって、当然暑いやんってなるから。
でもイカさん総合的には夏嫌いじゃなかったっけ？
虫出えへん。あ、そうあの
大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫。怖い怖い怖い怖い。
あまりにも気温が高いと、うん、虫が限界来るらしくて。
そうやね。あ
まさ見えへん。真っ昼間虫もなあのセミ鳴かへん。蚊も出えへん。あいつらもやばいらしい。
なんかね、蚊って35度以上やと動かないらしい。
そう、動かないらしい。
人間より賢いって言ってた。
そう、人間35度、6度でも全然出勤させられてる、仕事させられてるみたいな話があって。
まや
だからもう、全然噛まれへんから楽勝。
はい。というわけで自己紹介お願いします。
蚊に噛まれやすい体質のイカです。よろしくお願いします。
足の裏めっちゃ洗おう。
マジで？
足の裏めっちゃ洗ったら、蚊噛まれなくなる説あるから。
汗で反応するらしいね。
そう
ね。
うん。
はい。
蚊には比較的噛まれないリニョリです。
そうなの？
多分。あんまり蚊は痒いなってなったことない。
へ、なんやろ、鋼鉄の皮膚な。
汗はあんまかかへんから。
なるほどね。
鋼鉄皮膚な。
あ、蚊と違って35度以上でも働く OK です。
辛い。
全然働く。
社会畜生。
いや、蚊の話を続けるとね。あの、ちょっと、細かい話はちょっと覚えてないんでググってほしいんですけど、
うんうん、
あの、とある、多分確か高校生のお兄ちゃんが、
うん、
妹がめっちゃ蚊に刺されるというので、
うんうん、
その妹の悩みを解決してやりたいっていうことで、自分でまあ、その自由研究のさらに延長上みたいな感じでどんどん研究していって、結局その、蚊は、その足の裏とかから出てる、なんやろね、あの、
なんやら線みたいな。
なんとかが影響しているということが分かって。
緑筋線みたいな。
緑筋線、谷町線
みたいなのが出る。
だからその、各大学とかの偉い先生とかが研究して分からんかったというか、まあ研究しなかったかもしれんけど、世界初それを解明して。
すごい。その子自体が高校生
だったはず。で、なんか、海外の大学からに入学するのが決まったんちゃうかったっけな。
すごいね。蚊を研究しただけで。
そう。
今、蚊を研究すると、うん、あの、世界救えるかもしれないっていうか、その、病気を媒介するやん。
そういう
媒介する蚊のことを調べて、その蚊があんまり、うん、あの、減ると、
うん、
あの、病気の蔓延率も減るから、みたいな。うん、今、あの、あるよね、あの、交尾、
はあは
あ、できないような、うん、その、品種改良みたいな、そういうのをいっぱいこうばらまいて、
うん、
あの蚊を全体的に減らすみたいな。
なるほど。あの、うん、なんていうんやろう、ニュータイプの蚊にする。
そうそう、ニュータイプの蚊ね、けどあの子孫繁栄が難しい蚊をいっぱいばらまいて、
絶滅してしまうのでは。
うん、
まあ、その地域からいなくなるのか。
害虫っていう形になるとやっぱりね、うん、人間ね、あの辛いな。
容赦ないからね。
とですね、そういうことで、
はい、
あの、夏は、今年の夏は、現状過ごしやすいけど、はい、あの、
うん、
雨降ったら、あの、いっぱい蚊出てくるよ、みたいな話出てるんで、うん、恐れているイカです。よろしくお願いします。
2回目。自己紹介
だから。
自己紹介2回目。
自己紹介した。
二巡目しない
。初の二巡やるっていうの
は。新しいけど、その新しさいらん。
もしかしたら、こっから 聞いてるかもしれん。
いやいやいや、いや最初から聞いても、それはちょっと巻き戻して。
なんか、ね、ポッドキャスト聞いたら電話かかってきて、もしもし、
止めとけよ。
すいません、それだけ無理ですとか言ってて、10分くらい経って、今なった時に、うん、あ、イカさんおるわってな
まだ10分経ってないから。そう。カットした手で喋るのやめて。
すまん。フリマ行きましたね。
あー、はい。何月何日でしたっけ？
7月の、
はい、
14日
内容の日でしたっけね。
で、土曜日に、三宮ですね、兵庫県三宮にて、はい、毎年恒例、関西のフリーマーケット、
うん、
ボードゲームフリーマーケット開かれましたよと、
うん、
はい、
でも大阪やったけどね。
そうね、うん、兵庫大阪兵庫かな。
ああ
、今年は大阪大阪兵庫
初の会場を、
うん、まあ、三宮は初やったね。
2年連続住みのやったんかな。
あ、そうかそうか。
それで、今年は、キート。
キート。
キート。K-I-I-T-O。
なんか、キート？その、糸の、うん、製紙工場やったんかな。
あー。
か、なんかやったはず。
が、その会場になった、公民館的な、そういうか、イベント会場みたいに変わったから、キートっていうらしい。
もともと工場やったところで、そのおしゃれな、レンガ作りみたいな感じの建物を再利用しているところ。
そうそう。そういう場所で、フリーマーケット、
はい、
ボードゲームのフリーマーケット
が開かれてましたと、
うんうん、
で我々もそこに、まあ、出店者側として3人とも行きまして、
うん、そうですね、
フリマね、なんかね、うん、楽しいから出ちゃうね。
うん、楽しい。まあね、毎年出てると自分たちの出すゲーム、出品するボードゲームっていうのはもうあんまり棚の中には残ってないんですけど、まあ、いろんな友達とかに声かけて、
うん、
一緒に売りたかったら売るよって言って声かけたら意外と、そう、集まりまして、
うん、
結構な数になったね。
100個ぐらい出たんちゃうかな、あれ。
100個ぐらいなったんちゃう
か、うん、で、まあ、全部ね、その、普通の、なんちゅうの、ゲームマーケットとかと違って、
うん、
1個の商品を100個売るんじゃなくて、
うん、
100個の商品全部1種類1個ずつみたいな。
そう、あの方がさ、飽きなくていいよね。
ああ、まあ、それは確かに。
そうそうそう、説明に。
説明はだいぶ諦めてたやついっぱいあったけどね。
まあ、終わり際にね、みんなで喋ってる時にも言ってましたけど、
はい、
やっぱりゲームマーケットは、自分たちで出した1個の作品を100回説明するわけじゃないですか。
そうだね。
まあ、徐々にレベルが上がっていくんでね、説明がどんどん分かりやすくなっていくっていう楽しさはもちろんあるよ。
そうだね。
けど、まあ、フリーマーケットは雑に、いや、そのゲームね、分かんないんでね、イカさんみたいな感じで、このゲーム知ってるって言って、分からんってなるとかっていうのも含めて楽しいみたいな。
持ってるゲームでも、ちょっと長いこと遊んでないなみたいなゲームがあって、
うん、
で、説明書出してきて、バサバサって見るけど、うん、分かんないですね、みたいなことになってたから、ちょっと申し訳なかったんけど。
なんとなく点数を稼ぐゲームです、みたいなね。
もう俺も分からんかったけど、みんな忙しかったから、僕もちょっとこれ分かんないんですけど、一緒にルール読みますかって言って、その場でバッて広げて読み始めたもん、二人で。これで、あとね、あ、こうやって書いてますね。これで点数入って、多分これが一番多かった人の勝ちです、みたいな。
多分。
とりあえず、ふわっと。なんか、中見てくださいって。
ああ、そうね。
これどんなゲームなんですか、フリマなんでね、中見ていいんですよって。
それは確かにアドやもんね。
そうそうそう。
アドやもんねって、あまり一般的な言い方ではないです。
アドって何？アドベンチャーの。
アドバンテージです。
アドバンテージ。
なんで急に冒険始まったんや。
急にドラゴンボールか。
違います。
違う。
全部違う。まあ、TCG 用語なんでね、あれは。
ああ、そうなんや。
TCG 用語というか、スラング？
スラングなんや。
ですね。
なるほど、なるほど。
だまあ、ちょっと朝から話しようか。
そうですね。
朝ね、
浴衣の着付けに行きました。
ああ、そうですね。
うん、
浴衣。
フリーマーケット関係なくなった。
今回は、なんか女性陣の中で、
うん、
何人かで、まあ、浴衣着ようみたいな話を、
うんうんうん、
コマさんから聞いて、
コマの時。
コマの時のコマさん。
各側にあります、
ね、うん、どうって言われて、で、まあ、私は浴衣着ていったんやけど、まあ結構5、6人ぐらいいてて、
そうやね。
華やかだったと思います。私たちが。
はい、どや
着てなくても浴衣着てある人もね、
その、
確かに。
ボイだけ着れんかったけど、なんか、
うんうん、
浴衣着てある方もいて、
そうそうそう、
なんかね、やっぱり、その夏なんで、
うん、
もう真っ盛りなんで、
う
ん、浴衣っていう感覚がね。
はい。じゃあ、それで朝、まあ、リュウさんがそうやって、着替えておめかしをしている間に、
はい、
まあ、私とかイカさんとかは、みんなそれぞれ、我が家に集合して、
うん、
で、まあ、前日までにね、
うん、
ボードゲームとかをいろんな人から回収して、うちで集めてたので、
うん、
それを乗せて、
うん、
で、リヌさんを乗せて、
はい、
で、いざ行かんと。
そう。 けど、混んでたんですよね。
ああ、そうですね。道結構渋滞してましたね。
うん。だから、遠くの方から来てる人とかね、遅れてたからね。
うん。
なんとか私たちは間に合って。
そうね。
うまくいけましたね。
で、まあ、いざ、じゃあ広げようかと思ったら、思ったより商品あるねってなって、
そうだな。
まあ、ちょっとずつ広げていこうかっていうことで、乗る、机の上に乗る分だけまずは広げて、で、まあ、いろんな人をね、知ってる人がたくさんいたから挨拶回りして。
うんうん
しました挨拶回りどうもって、あ今回来てはるんですねとか
で、前回はすごい遅刻寸前で入ったから準備バーってして、はい会場ってなってたけど、まあ、今回ちょっと余裕があったから、
うん
まあ、少し回る時間とかもあって、
まあ、けどまあ12時に入れるで12時半になっちゃったから、まあちょっと遅れ気味やったけど、うん、他で大きく遅れてる人の方が多かったので、
うん、
まだ会場がおとなしかったのよ。
ああ、確かに、それはあるかもね。
そうそうそう。
で、まあ、いざじゃあ会場ですよってなって、
うん、
いつもの拍手でスタートってなったら、
うん、
いくつか、なんちゅうの、すごいレアなゲームを出してあるような、ショップさんとかが結構あったりしたんで、
ね、
まあ、開幕、そこにやっぱ集中しますね。
そうそう。私らの後ろの背中越しの SNE さんと、
そうですね。
今年、ブラッドさんが。
というか、初出展だから SNE さんが来るのが初めて。
あ、そうなんや。
ボードゲームも。グループ SNE として出してるんじゃなくて、まあ、社長の安田ひとしさん。
うん、
安田さんと愉快な仲間たちみたいな感じで出してはったから。
そうやね。
そう。まあ SNE さんなんですけど。
まあ、
それが、安田先生のね、
それが真後ろやったんです。もう一個。隣やったらクレーブラッドさん、
そうですね、
クレーブラッドさんが ね、フリマはね本気で来るんですよ
あと最終的に一番やべえなと思ったのはなぜかクリスマスツリーが置いてあったことや
ねクリスマスツリーね
いやボードゲームっていうどうしたんこれってなる
いけると思って
そうでしかも最後何終了時間間際になって、うん、おけいさんおけいさんこれおすすめって言いながらそのクリスマスツリー、おすすめられて、売れてなかったんですねって、誰も買わんでしょ、こんなのって。
分かってたんかい。
持ってんのに持ってきたん
や。片付けるのに苦労したんだよ。その時行って、まず酢豚マンが、ポロッと、あ、これいいっすねって言ってしまった
ら。そうなんや。
買わされる。
買わされる。これいくらで買うって言われて、1000円もらったらって言ったら、じゃあ1000円って、もう、1000円出てきたらして。慌てて ごめんなさいって、それでも無理ですってなって、その次俺もほんま終了間際行ったん
や。
そうやったらクリスマスツリー売れなかったんすね、とか言って、これ何もならいけるって言ったら、5000円もらったら5000円いけるとか言って、今から5000円出そうとしてから、もう
やめてください。
ほんまごめんなさい。5000円でもこれは家に置けませんとか言
って。引き取るの罰ゲームなって
る。そうだよな。
大丈夫今現状フリーマーケットすごい際物の話しかしてないけど。大丈夫
そうやな。あと何買ったかな。あとはまあ挨拶回りしてたかな。
まあ自分らのね、ところで言うと、
うん、
まあ、イカさんのお友達、一緒によくその、定期的にね、
うん、
ボードゲームやってはるお友達とかが、
うん、
結構倉庫からバッと持ってきてくれたというか、
そうだね、
なかなかレアなやつとかがね、
うん、
あったりとかして、結構その、なんちゅうの、まあ、カルゲーって言われるようなちっちゃい、
う
ん、その例えば1000円とかのゲームとかじゃなくて、
うん、
例えばキングダムビルダー
の
拡張2つもつけて3個セットやみたいな、
うん、
とかなかなかそのなんていうの売り買いがあるものっていうのも並んでましたね。
あれは売り買いがあったね。
そのいつも なんかも大量にあるから、
うん、
大量にあるからっていうか、なんかお願いしたよ、今回。
はいはいはい。
フリマ出せませんかねって言ったら、うんうん、なんか2、3個ぐらい持ってきてくれるんかなと思ったら、なんか結構車でそれなりに運んできた。
山盛りごっそり来てましたね。
毎年、何個か買い取るのよ、俺。
ああ。
これもったいない。
その友達からね。
その仕入れチェックで、仕入れの時点で、俺まず、なんてやろ、超ディーラーダッシュですよ。
それ売るんやったら私が買います。
自分とこの仕入れした商品を俺が買うっていう。そのもうディーラーさえも間に合わない。
そう
仕入れダッシュを毎回すんねんけど、でも何個か買い取
る。友達から買い取
った。なんかそれ、さすがにもったいないやろみたいな感じ？
いや、俺が欲しかったやつ出しよるなって思った
。なるほどね。
出すんかいこれって言いなが
ら。だから俺、フリマよりもその仕入れダッシュの方がちょっと多かったぐらいです。
うちのブースはそういうのでちょっとね、毎年潤ってる感じがありますね、う
ん、確かに皆さんの協力のおかげで成り立っている感はあります、
う
ん
う
ん、
今回もむちゃくちゃしたからね俺
そうね、まあ、うちは結構 値下げ交渉バンバンありでやってるからね。
うん。まあ大阪やし、ね、関西やし、そう。
おもろかったら OK みたいな空気はあるよ。
うん。ちょっとなんかこう、秘策として、うん、おまけみたいなものを持っていくのはいいと思う。
という
なんかちょっと小箱じゃないけど、うん、小さいカードとかを持って行って、うんうん、でそれには、まあ、値段つけずに後ろに置いといて、うんうん、これ買ってくれたらこれもつけますよって、いう商法はすごいいいと思わへん？
それは、何やろうな。つけるゲームによる。
つけるゲームによる。
あとまあ、ねえ、いらんもんやったら、ね。
いやー、私はすごいお得感がある。
そこはね、普段、その、なんとか、なんちゅうの、買い物するときの考え方によって多分、お得感があるか変わるで。
そうなんや。
例えば、コンビニ行ったときにさ、うん、100円さらに買ってくれたら、うん、くじ引けますみたいなのあるやん。
う
ん
う
ん
う
ん、
買う。
うん。あれでも、100円追加で払った上に買うつもりも特になかった、なんかよくわからんお茶とかついてくるやつや。
でも、なんかくじ引けんのが楽しいかも。
なんか俺はあれ別になんか騙されるもんかってなっちゃうから、そこの差はあるんじゃん。
700円以上買っちゃうなぁ。
買っちゃう、
いや、もう、めっちゃ計算するもん。
700円ぴったりを目指していく。
あ、これフリスク買ったらなんとかなると
思う。あ、まあ、もともと買うつもりがあるとか、まあ、ほっとったらいずれ買うものを付け足すはわかんねん。けど、そのために、じゃあ全然普段空気なかったけど、お菓子一個付け足すかはあんまりないかな。
そっか。多分、なんか、フリマの売り方自体が、なんか、いろいろ、なんていうの考え方あると思うねんけど、うん、こんだけの値段つけてもう売れなかったら持って帰るわっていうタイプの人もいるやん。
ああ、まあそうやね。
うん。で、うちはまあ比較的もう全部売ってしまいたい。
うんうん、
持って帰る分を減らしたい派やから、うん、まあ、そうなるとセットで何円ですとか、
そうね、
おまけもつけてこんだけですとかいうこうお得感を出して、
それは確かにある。
行くのはいいなって
思った。まあ、こういうとないけど最後ひどかったね。
確かに。
最後も3つセットって言って、その後4つセットとか言って、
そうそうそう、
で、
最終。
一人女の子が来はって、いろいろこう1個だけを悩んであったよね。1個だけ悩んであって、あ、じゃあこれいいなとか言ってたら、うん、じゃあ大丈夫、これもこれも
これも
これもこれもこれもつけるから、これも面白いから大丈夫とか言って、僕、さらに3つつけて500円引いたからね。
そうそう、7個セットで1000円。500円かな。
その後、トランプをちょっと、
うん、
そうですね、
配ってた。そのトランプっていうのが、
ワールドカップ、
ワールドカップありましたよね、今年ね。前回のワールドカップ。
前回のワールドカップ。
前回のワールドカップ。
今回じゃない
の。の記念トランプ。
記念トランプが、
古
っ。二つ三つあったんよ。
ああ。
うん。で、これもつけますねって一個つけて、
うん、これ何かわかります？ワールドカップのトランプなんですよ、前回の。全員が前回のって、突っ込み返してくれるから。
なるほど、うん、ちょっとボケを入れる。
あ、そうそうそうそう。
最後の最後やったので、なんか、これもつけときますね。
な
ので、これ、オセロもできるトランプなんですよ。これもつけときますね。7個なって、その7個で、こう、買い物袋がもっさりなって。
そうだよな。
そうね。7個で、お引き取り願いましたね。
引き取っていただいた状態なんてい
う。だから、うちのフリマ商法としては、
はい、
ポップをつける。
あ、
ポップをつけてパッと見分かりやすくする。
ね、
で、全部広げて出す。
うん、
で、セット売りとか、おまけ付きがあり。
うんうん、
で、あとは、何言おうとしてたっ
け？ゲーム？
ゲーム。ゲームで値下げをする。
うんうんうん、
まあ、チャレンジ、なんか、対決を僕らとしていただきたいなっていつも思ってて、今回、とんでもないアイテムが登場しまして。
そうね。あれ、どっから出てきたんか知らんねんけど。
末村さんが
持って
きて、出してきてくれる。
もう末村もたい毎回とんでもないもん持ってくんねんけど、その、
はい、今回は
それっていうのが、なんかルーレットみたいな感じで、
うん、
それが、
ブラックジャック。
ブラックジャック、
うん。
ブラックジャックっていうゲームがあって、それっていうのは数字を21に近づければ、
うん、
近づいた方の勝ちっていうゲーム。
それ
が、なんか、レバー倒したら、シャーって中で、
昔あった、クイズ商売のボードゲームみたいなやつの、ガッチョンってやった瞬間、シャーって回り始めて、ボタン押したらガチンって止まるやつ。
うん、
中でシャーって言ってんの、ね、
スロットみたいな。
そうそうそうそう。
で、赤いボタン2つペッペッって押すと、その、うん、なんか、2枚だけさらされる、ね、
うんうん。
ブラックジャックって最初2枚配られて、2枚見て、次、貼るか。 張らないか
乗るか反るか
というか、うん、ビットするかしないかっていうゲームやねんけど、うん、それでこうやってもらって、うん、それを俺たちが超えれるかみたいな、
そうね、うん、はい15が出ました、まだ行きますかどうですかっていうゲーム、
そうそうそうそう、
めっちゃシンプルに遊んでたよね、
そうそう、あれ
でそれで俺らに勝ったら500円引きます、
そうそうそう、
俺らの方が買ってもうたらそのままの値段で買い取ってい
ただ きます
、値段上げない
上げるわけじゃない、
これ買うと決めていただいたら500円引きのゲームやりますってなって、
あーそうそうそう、ゲームやりたいからちょっとやってくれる
そのゲームやり始めたらもう、うん、あの買わない、
ご購入いただく形ですけどね、
そうそうそう、だいぶ引いた時点からもう一丁引こうって言ってるから
まあね、
でもあの相場させないので、うん、あの全然問題ないから、
ね、全然ある、
あのギャンブルじゃないから、
あそう、ね、あただ俺らちょっと狂ってるなと思ったのがあの引けますかって値段下げれますかって言われる前からまず1000円下げましてみたいな話をこっちから出してる時点でだいぶ狂ってるなと思ったよ、
じゃあ僕から
引いとけよっていう、
引いとけよっていう
値札下げといたらよかったやんみたいない
やいや、その下がってる感、声かけたら下がってる感っていうのは、
まあまあ、
500円まず引きます、うん、さあ
買いますか
どうしますかみたいな、
決めていただいたらさらに500円引けるチャンスがみたいな
やばい、
ありますけど逆にすごい勢いでこれ買いますって言われた時が一番いい、
うん、ああじゃあこのままでじゃあどうぞ
確かにな
んなんそんなん、
あのなんか
元はちゃんと引いてあるからね、
しっかり値段つけてんねんけど、うん、なんかねその会場の雰囲気で引きたくなる、うんうん、
まあ確かに分かる分かる、一応あの自分たちの名誉のために言っておくと、うん、最初の値付けはちゃんとアマゾンとか駿河屋とか、
そう、ね、
で特にまあ駿河屋買い取り価格もちゃんと見て、うん、あのまあ無駄な転売が発生はしないし、
ね、
かといってアマゾンとかで新品買うよりはちゃんと安く、
うんうん、
っていうそのラインをちゃんと決めてはやってるんですよ、
う
ん、
そうそうそう
けど行ったら500円まず引こねってなる
あのおかしなってんのよ、
そうね、テンションがね
完全におかしなってんのよ、
うん、
そのどれぐらいおかしかったかというと、
はい、
その500円の商品買ってもらって、はいはいはい、1000円払ってもらって、うん、利により500円お釣りって500円をもらって渡すのをすっかりもう熱中症やったよね、
うん、あそうなん
だ、
あ頭おかしなってて、なんか知らんけど俺自分のポケットにスッて入れちゃってもう
その人なんて言った
ん、いやだからあのお釣り今あってたから「いや伊藤さん500円も先渡したよね」って
「あお釣りは?」っていう
「え俺もらったっけ?」って言いだしたから「いやもうあげたあげた」ってポケット探り出したら「あったわ!」っておおやばないこの人っていう、
あん時ほんま自分でわけわからんか
ったそうやな、
あの会場が結構ねあの空調めっちゃ効かせてくれてんけど、やっぱりちょっと暑かって、
あのちょっとねオープンなスペースというか、
うん、
あの壁とかに区切られた体育館みたいなとこではなくて、
ね、
入り口からそのスーッと入っていけるような感じの広場というか、
うん、
まあ、建物の中やけど、
うん、
っていう形だったので、まあ、ちょっと空調が効きやすいとこ効きにくいところっていうのはあったと思う、うん、
確かに、あと
天窓あったん
や、あそうなんや、
だから夕方直射日光ブレーン来てて、オンオフオフってなって
て、暑いでござるって。
あれ気をつけないといけないかもしれない。
確かに。
あの、直射日光はね。
うん、ただまあ、広いスペースやったから、入りやすかったよね。
うん、そうだよね。
あの、ベビーカー引いた。お母さんとかも来てたし。
ああ、確かに引いてはった。
うんうん、あ、そうや、今回は、子育てスペースみたいな、なんやろ、
棚心さんの、
うん、棚心さんが、まあ、あのお子さんはここでゆっくりしてくださいよみたいなスペースもあったから、うん、あれはすごい良かった、うん、託児ではないねんけど、お父さんお母さんと一緒に、
はいはいはいはい、
一緒にゆっくりしてくださいねみたいなスペースがあったから、まあ、子供泣いたとかいう時に入れるところで良かったと思う、
うんうん、確かに、
うん
うん、
だいぶ喋ったな、
うん、
そうですね、こんな感じで、
はい、
あのフリマは楽しかったよん、
はい、
よん
という、
じゃあこれを前半にして後半に行くかエンディングに行くかまた考えます、
はい、
はい、
後半です、
後半することにしました、
うん、
イエ
イいろいろね僕がねあの言っちゃいけないこといっぱい言ったのでね
はい、というわけで、先ほど話してたフリーマーケットが7月14日
だ
ったんですが、
はい、
その翌日、
うん、
TGFF
に行ってまいりました。テーブルゲームファンフェスタでした、
はい、
はい。
テーブルゲームファンフェスタというものに行ってきました。
3連休の中日、
うん、そうですね、まあ、それは何かっていうと、
うん、
グループ SNE さんから出てる、うん、あのソードワールド 2.0 っていう TRPG があるんですけど、
うん
まあ、それを、作りはった北沢圭さんっていう方が主催になっていて、
うん
うん、例えば企業とかが主催してるわけじゃなくて、個人主催の、まあ、お祭り、
すごい
フェスですね。
じゃあ、でかいね。
そうですね。その個人でやってるのにしては、かなりでかい。
規模でかい、う
ん。本当にたくさんの人が遊びに来る TRPG のお祭りですよと、
うん。すっごいゲーム会。
ちょっと、
ごつい、ごついゲーム会です。
ごついタイガーバズーカじゃ的な。
なんで急に溝口出してきたか知らんけど。
溝口
ウィーンやろ。そうじゃない、そうじゃない。はい。脱線しないね。はい。で、そこに、私と、りのりさんが遊びに行ってきました。
うん、そうなんですよ。僕ボロボロなって次の日。
そうね。
仕事入ってしまって TGFM 行けなかったんですけど。
はい。まあ今年ね、僕たちも初めて行ったわけですけれども、うんうん、まあそこに行ったら TRPG をたくさん体験できたりとか、
うんうん、
でいろんな物販をしてれたりとか、
うんうん、
っていうところに遊びに行ってきましたよという話をちょっとしようかなと思います。う
ん
う
ん、してくれ。
はい。まずりのりさんは、どんな風に遊びました？
まず入ったのが2時だったので。
そうですね、ゆっくりめに行きましたね。
うん。イベント、後々からパンフレットとか見たら、
うん、
まず最初10時から始まるセッションがあって、
うん、
で、そのセッションには、まあ、前日予約制、前日まで予約制みたいな感じで、うん、前々から予約するねんけど、他のセッションは当日に、並んで、
抽選
みたいな、
うんね、
抽選するみたいな。形やったから、まあ、じゃあこの時間帯から入れるとこに入ろうと思って、
うん
私は1時間卓を2つやってきました。
はい、全部で1時間卓、3時間卓、うん、5時間卓っていう選択肢が一応あって、
うんうん
まあ、TRP 時間かかるもんなんでね。
そうだね。
まあ1時間ってかなりサクサクな方ですよ。
確かに。
で、3時間はまあまあ中くらいな通りやけど、
うんうん、
まあどちらかというと早い方かな。
早い方
割とすっきりしてる方。うん5時間は、まあ、じっくり時間とってはいるけども、
うん、
普通の TRPG のセッションってそれぐらいになることが多い。
う
ん、
そうだね。
っていう中でも、ただ1日と限られた中では、まあ、5時間卓っていうのは結構がっつりやる方なんだけど、
うん、
まあ、リアさんはちょっと軽めの1時間卓を2カ所行ってきましたよと、
うんうん。で、一つ目は、すごいマイナーな、マイナーだと思われる、1ページ TRPG っていうやつやってきました。
うん、ほう。
今手元にルールとかがあるんですけど、
うんうん、
ほんまにルールとしては、これだけ。
A4?B5
か。B5 の紙1枚のみ。
うんうんうんうん、
で、もう一つは、ランダムローバ作成チャートっていうのがあるんですけど、
なんで
この TRPG のタイトルは、なんて書いてある？
デンデラの剣ですかこれ。
はい。世紀末。
拳、まあ、剣、多分、世紀末旧、
旧世ババ伝説、デンデラの剣。
だから、まあ、北斗の剣の。
ああ、そうですね。世紀末に世界を救うババアの伝説って書いてますね。
うん、そうです。なんか、ウバステ山に捨てられたババアが、うん、頑張るみたいな
感
じなんですけど。
世紀末。
まず、なんか、ババアの名前とか決めれて。
ババアって言いすぎでは。
しゃあない、しゃあない。
ここにババアって書いてあるから。
そうやな。
瀬戸内。
うん。
デビとか、
うん、
なんか三鷹アミバとか、
それ
アミバあかんのでは。
そういう名前はね、本当ね、ラオウもいるしね。
あ、そうそうそう、やっぱりドーラいるやん、ドーラ。
これをまあまずサイコロ振って決めます。
うん、
で自分の前に書いて立てます。私は三谷金じゃ。
なるほど。
白髪のババアじゃみたいな。
なるほどね。おばあちゃんロールプレイもするわけですね。
う
ん、
そうそうそう。でその後まあボスが出てくるみたいな。
はあ、ははあ。
ボスが出てきたら、
うん、
そのなんとか剣をデンデラ神剣、
うん、
を炸裂させる。
おばあちゃんは戦うの？
おばあちゃん戦います。すごいさっくりしててね。
うん、
面白かった。
おばあちゃん肉弾戦なの？
おばあちゃん肉弾戦ですね。捨てられてるおばあちゃんたちは、
うん、
基本的にはなんか普通のおばあちゃんたちやねんけど、
うんうん、
私たち4人、4人ともみんな女性で、
はいはい、
で、女性4人が、デンデラ神剣の使い手になって、
ほう。ジジイにもなれんの？
いや、ジジイにはなれない。
あ、ババア。プレイヤーが女性やったん
だ。プレイヤーがみんな女性で、
はいはいはいはい、
そうそうそうそう、そういうゲームを楽しんできました。
なるほど、なるほど。
なんかね、急にヒグマが出てくるみたいね。
そう
です。お前、ヒグマ襲撃シーンって書いてある。
ヒグマが出てきますっていうことは決まってんの。
何絶対にその山にはヒグマが出んのね、じゃあ。
そうだね。
ゲームの進め方が、1、うん、デンデラの日常シーン。だから普通に、うん、まあ、捨てられた老婆たちがなんか頑張って生きているところをやった後、すぐに2でヒグマ襲撃シーン。
殺人のヒグマ。
普通にやっても多分1時間だと思うの。
はいはいはい。
もうルール、だから、 日常シーンを長くやることも可能。
そうね。可能。ちょっとロールプレイしながら。
はいはいはい。で、その後エンディングシーン。終わり。
終わりです。
なるほどね。
ヒグマに100点以上与えたら勝ちみたいな。
そうそうそう。なんか
ヒグマ強ない。
ポイントだけこう計算しといて、最後に足して100点超えたわーみたいな。私ら103点でギリギリや
った。ヒグマ強いね。
いや、これ、TRPG の界隈で、その1ページ TRPG のルール作ろうよみたいなのが、ツイッターで盛り上がってる感じが。
ああ、なるほどね。あ、見たことあるわ。
よく、流れてくるのが結構奇抜な、
なるほど。
ルールいっぱいあるんだけど、それ、これも、
その一つなんですね。
奇抜なルールの一個やと思う。
しかも、これ GM やってた人が、まあ男の人やねんけど、すごいゴスロリを着てて、助走してあったんで、
あ、なるほど、なるほど。
GM の方もすごい奇抜な方でした。
目立ち張りますな、それは。
いいこと、いいこと。
で、それが一つ目で、もう一つは、うん、インセイン。
ああ、冒険家局さんの。
そうですね。
インセインですね。
そう、ま、インセイン、まあ、本だけ買って、やり方わからんと思ってたけど、
あ、そうね、
やり方がよくわかりました。
なるほど。
インセインは、ざっくり言うと、マルチジャンルホラー RPG。
そう。はい、なんかね、ホラーなことは起こりますみたいな感じで、
うんうん、
そこを何人かの探索者で行くねんけど、このタクもまた女性4人で、
うん、
でまあその合間の関係もあるねん、あると思うねんけど、
うん、
さっきタク一緒にしてた人がまた出てきて、うん、あ、ミツさんみたいな、キンさんってな
って転生したんか。
さっきのデンデラの件で一緒になってた人何人かと合流した。
一人女の子、一緒のタコの子がいてて、
みつおばあちゃんと一緒だったんね。
そう。
さっきおばあちゃんやったのに
みたいな、そう感じでまたタコ入ってんけど、これはまあそうやね、なんか人のシーンに入り込めるみたいな TRPG やったな。
人のシーン、
うん、人のあなたのシーンですよみたいな感じで始まんねやんか、
うんうん、
そこについていく人みたいな選択肢があって、
うんうん、
でついていくってなったらそこのシーンに一緒に参加できますっていう。
じゃあ今はおけいさんのキャラのシーンなので、うんうんうんうん、おけいさんの話中心やねんけど、
そう、
で、
そこに乱入することができると、
リニョリがそこに参加しますって言ったら、うん、リニョリは脇役みたいになる。
そうで、お守りっていうのがあんねんけど、うん、お守りは振り直しができるから、
うんうん、
まあ、基本的にはサイコロって絶対やん、 TRPG、まあ、サイコロ振るのが重要やと思うねんけど、このお守りがあったら同じシーンに出てる人がお守りを持ってたら、
うん、
それで振り直しができると、
うん、
そういうお助けもできたり、
それはもう、まあ、おけいさんシーンやったらおけいさんキャラがそれ振り直す、うん、リニョリがお守り持ってるから、
それは私もできる、
うん、あ、お互いにその補助みたいなことができる、
そうそうそう、
うんうん、
っていう感じでしたね。
へ、じゃあリニョリさんがまた GM やってインセインを遊ばせてもらえるわけですね。
はい。
怖かった、怖かった。
いやー、でもまあさっくり1時間やからそんな怖ってことじゃなかったけど、
うんうん、
ストーリー的にはホラーやったね。
じゃあ PC たちの日常シーンが1で、
うん、
2がホラー襲撃シーンにな
る。でエンディング、
まあ、でエンディング。
2巡やったから、その1巡目終わりました、3巡やったかな、
あ、順番に
シーンをやっていく、各プレイヤ
ーの主役のシーンを順番にちょっとずつやってって、
そうそうそう、これも畳みかけるようにホラーでしたね。
なるほど、なるほど。畳みかけるようにホラー。
畳みかけてもらえたんよ、
うん、
それいいや、
うまいことやってもらいました。
なるほど。
じゃあ、いい線またさせてもらいましょう。
はい、楽しみにしてます。
はい、
はい、
さんは、
私はですね、3時間卓に入ってきました。
うん、あ、なんか、はい、ロケストな。
気持ち長めな方で。
うん、
で、たまたまなんですけど、私、大学生の頃って、
うん、
連日、なんていうの、ゲームで知り合った友達と、
うん、
夜中から朝までスカイプをして遊ぶっていうのをよくやってたんですよ。
うん、
その頃に一緒に遊んでたというか、よくダベってたお友達っていうのが、
うん、
TRPG 界隈で遊んでるっていうのは、
うん、
知ってたんですけど、
聞いてた、う
ん、行ったら、GM やってまして。
お
名前がね、そのパンフレット載ってるやんか。で、ほーんって思いながらザーッと見てる中で、おるーってなって、
その名前で。
そう。で、しかも、うん、その彼とはもう数年来会ってなかったわけですよ。
うん、
もうそれこそ5年とか。
うん、
で、まあ、正直、LINE とかもまだなかった、スマホがなかった時代の友達なので、今、連絡先、一応、昔のメールアドレスは知ってるかなぐらいの状態やったんですけど、うん、もうこれは行くしかねえぞと思って、
うん、
そのか、シナリオというか、どの卓に入るか抽選なんですよね。
うんうんうん、
で、最初にそのゲームマスターする人たちが、 なんていうんですかね、並んでて、うん、でそこに希望者たちが自分の番号札を置いていく、
うん、
で人数が溢れてしまったら抽選をするっていう形式になってるんですけど、もう番号札を置きに行くときにもうニヤニヤしてしまって、
うん、
どうも久しぶりですみたいなもう向こうもおお、何してんの君みたいな感じになって、まあでもそのね、他の方もいらっしゃるから、まあちょっとあのそのバーサット終わって、
はい、
で、セッション参加させてもらって、
うんうん、
で、まあ、その彼の話は一旦置いとこうか、うん、遊ばせてもらったのは、ドラクルージュ、
ドラクルージュ
っていう名前の、うんうん、TRPG でした、
うん、
まあ、割と最近なんかな、多分出て、あ、でもいくつかサプリメント出てるらしいねんけど、あって、まあ、その世界観自体は、吸血鬼たちが普通にいてる世界観、
うん、
で、
うんうんうん、
じゃあ吸血鬼悪者なんかというとそうじゃなくって、自分たちが主人公たちが、吸血鬼ですよと、
うん、
で、まあ、人間たちも一応いんねんけど、基本的にはもう太陽が、その吸血鬼たちの祖先というか、
うん、
あの始祖と言われる人によって、あの悪い太陽が壊された世界観になっていて、で、その、そう、アチチになっちゃうからね、だからちゃんと吸血鬼たちが、自分たちを騎士として、
うん、
あの規律を守って生きていくっていう世界観の、耽美なロールプレイ、
ファンタジー
が、
まあ、基本
かな。そうですね。だから、美しく、
うん、
清く正しく、みたいな、その、騎士たちの物語を、その、耽美な描かれ方をしながら遊ぶっていう風な感じになってて、うん、まあ、正直、その、自分的には難しいかなと思ってたんですよ。
うん、
その彼がいるから遊びに行ったっていうのはあって、
確かに、ね。
で、別に自分は耽美系な男子ではないので、
うん、
そう、っていうのもあって難しいかなと思ったけど、うん、ちゃんとシステムが、すごいその、耽美であることというか、美しくあることっていうのをサポートしてて、例えば、その、普通の TRPG で戦闘っていうと、
うん、
殴るとか、
うん、
剣で切りつけるとかやと思うねんけど、うん、このゲームは、例えば、相手の手首に口づけをするとかっていうのが、その、行動の一環になってるんだよね。
あ、
で、それが、例えば、味方に、回復の効果を与えたりであるとかっていうのがあったりすると。いうのでも、何をするにしても全部勝手に耽美になっていくんですよ。じゃあ手首にキスしますみたいな感じになるので。
アクションのフレーバーが強いの
よね。強いね。
だから、抱きしめた後キスしますみたいな。
回復。
そう、だからその逆にストーリーというかその戦闘シーンとかも頭の中でそれがどんどん思い浮かんでいくんだよね。
あ、
だから美形な男、美形な女がちゃんと勝手にどんどん耽美の世界を作り上げていくわけですよ。
へ
え、そうで、じゃあ別にその何ちゅうの、イチャコラして終わりかっていうとそうではなくって、
うん、
その吸血鬼を殺せる存在みたいな、
うん、
人たちが、まあ、悪い魔女みたいなのがいてるから、
うんうん、
それを退治しましょうっていうお話だったりとか、
うん、
っていうのでいろいろ広がりがある。
なるほど。
結構面白そうでした。はい、
面白そうでした。
あ、面白そうでして、で遊んできました、
うん、
で面白かったです。
面白かった。
はい、まあ、その彼のシナリオも面白かったのはもちろんあるんですけど、
うんうん、
まあ、世界観としてもそのいろんなシナリオを組めそうやなっていう感じで面白かったんで、
うん、
ちょっとルールブック買おうかなと思ってます。
なるほど、なるほど。
はい。
すごいね。もう TRPG すごいね、今。
幅広く
盛り上がってますね。
本当、なんか、ね、あんまり良くなかった時代も知ってるので、そうなると、こう、今はもう、本当、盛り上がってた時代が帰ってきた感覚がすごいあって。
うん、やっぱね、抽選がもう今回のイベントでも、
うん、
すごいもういっぱいいっぱいですみたいな、
うん、
なるたくが多かったみたいで、うん、なんかね、私並んだ時に前にいた男の人が話しかけてくれてんやんか、うん、どこから来たんですか、
うん、ナンパされた
の。いや、ナンパじゃないと思うんだけど、島根から来ました。で、島根からわざわざ仲間内で車乗り継いで、
うん、
3連休じゃないと来れなかったですよ、
うんうん、
って言って来たけど、
うん、
その人だから私並んだ時最初2時とかやねんか、うんうん、2時半とかやねんけど、
うん、
朝から来てますっていう段階で、うん、いや、まだ1時間宅1個しか入れてないんですよみたいな、まあそれだけ抽選大変なんですねっていう話をしてんけど、
はいはいはいはい、
やっぱりなかなかそれぐらいの倍率だったらしい。
今回はすごかったみたいね。
うん、
まあ、全く参加できないっていうと、そういうことはなくって、
ね、
優先権みたいなやつが一人一枚配られるんですよ。
うんうんうんうん、
だから、一箇所には優先して入れますよっていう権利はちゃんとある。
うんうん、
で、まあ、優先権の人だらけになってしまった場合は、
うんうん、
そこで抽選するんだけど、
うんう
ん、けど優先権は返してくれるから、
ね、
ちゃんと優先権を持ってる状態で一個には多分入れる。
ちゃんとシステムがね、
うん、
作られてて、
しっかりしてはった。
うん。行きたかってんけどね。
うん、うん。
いや。
来年行きましょうかね。
確かに。
いけるかな。
そうそう。あ、で、それで、あの、鈴田くんが言ってたのは、
うん、
あの、やっぱりその、クトゥルフの、
うん、
あの、クトゥルフ神話 TRPG っていうのが、その、ニコニコ動画とかで、
うん、
リプレイ動画っていうのが上がってるから、
うんうん、
それを見て増えた人口っていうのが、逆に今、そういうのを、まあ、仲間内で遊んだ後、
うんうん、
他の TRPG っていうものに興味を持ち始めてる。
ああ、そこのシステムでもってなるよね。うん、そうそう。
っていうのに、今すごい波を感じるって話はしてました。
あと古くからやってた人間たちの出戻りも俺結構多いと思う。その昔結構ちょっとやったことあるだけの人って結構多い。
はいはい、
D&D ダンジョンズ&ドラゴンズをやったことがあります程度でやめちゃった人って結構いるから、うん、そういう人の出戻りも結構あるのかな。
いや、この間ヨドバシに D&D 売ってたよ。
で、
難しい
ちゃう、新しいやつの。
新しいやつ、
うん、そうそうそう、
あのよくフリーマーケットとかである、あの青箱赤箱とかではなくて、
うん、あのもう何第何版みたいな、もう版がめっちゃ繰り返されてて、あの、まあ、新しい最新のダンジョンズ&ドラゴンズが翻訳されてるから、
なるほど、
有名になったなって
。てかヨドバシで TRPG 売ってんだよね。
うん、
へ
え、あれは TRPG じゃんね。
そうそうそう、全然扱ってるし。多分ね、 SNE さんが、うん、あの、うん、TRPG を結構ぶっ込んでやっていってはるし、あの、どこや、ホビージャパンさんも、
うん、
なんかダンジョンズ&ドラゴンズはそうよね、ホビージャパンさんや
った。今ホビージャパンちゃうかな。
うん、だからそうやってこうどんどんボードゲームの、
うんうん、
ボードゲームの場所にそれを置けるっていうか、ボードゲームの一角が作れたから、
そ
ういうのも全然自由度が、その仕入れの自由度が上がってくれてるがゆえに、あの、置きやすくなってるから置いてくれてるみたいなところあるかなみたいな感覚はあるよね。
まあね、あの、両方遊びとしては。
イカの見解やから、あの、ね、個人の自由です。
だから、責めないでください。
責めない。はい。
みたいな感じで、リアル TGFF 遊んできました。楽しかったです。
行きたかった。だから、次行こう、
はい。行きましょう。
はい。エンドング
ボドータのコーナ
ー、はい、
シャシャシャシャシャ、
はい、滝沢正和さん、
はい、
はい、イカラジ拝聴、クレーブラッドさんのセレクトしているゲームがものすごく気になる、よりアクティブになったりのりさんに今後も期待ということで、95回、あ、前回ですね、
はい、
を聞いてコメントいただきました。
ありがとうございます。
リノリめっちゃ期待されてるやん。
よかった、喋った甲斐があった。
確かにね、リノリ、リノリね、現状ね、あの、いろいろあってお時間あるのでね。
そうね、いろいろあります、ね、
いろいろあってて別に全然悪いことじゃない、まあ、
自由に使える時間が今多めなので、
そうそうそう、多めなのでね、たっぷりね、物事をねやっていただきたいなと思っておりますが、は
い、いかがお過ごしでしょうか。
いかがお過ごしでしょうか。
当然さ、何の予定もないから、なんか、なんかイベント参加するとか、
うん、
ないやん。
ああ、そのフリマーケット終わってってこと。
そうやね、そうですね、フリマから、
うん、
あ、
アイカさんはゲームは秋に行くんやろうけど、
あ、はいはいはい、
今だからゲームは秋で盛り上がってるけど、
そうですね、
あ、ゲーム考えな、
そろそろだからゲーム考えるというフェーズに移行しようかなという感じですね。
もちもち次の話考えましょう。
降りてくる街です。
はい、じゃあこのラジオの宣伝します、
はい、
このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です、
うん、
またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、 Twitter アカウント @IKARAJI もしくはハッシュタグイカラジオをつけてツイートしていただければ大変嬉しいです。
今日大丈夫？
カミカミ
カミカミでしたね今日は。
いて、
うん、何その、ボンバーマン、
何やったかな、
ワニワニパニック、
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 いて、
もう怒ったぞ。
すげえ急に4つぐらいガーってなる。それは無理ってなりまして。
いや、ワニワニパニックは友達数人連れてきてみんなで叩くもん。
あ、手でやってもらうやつ、
ね、あれ、5人でやってもうまくいかんかった
で、あれ手でやると急に、あの、噛まれる率が上がるのね。ガブガブガブ。
あれね、バレてるんちゃうか、
バレてる気がする。後ろでおっさん見てると思う。あ、手使いよったぞ、あいつら。
自動改札機の中の人みたいな。そうそうそう、ワニワニパニックの中の人。
ワニガーガーって、中で押し出しまくってる人がいるはずや。
手動。
ほんで、ボイスチェンジャーで怒って
る。もう怒ったぞっておじさんが言ってる。
あれガチ切れない
このガキども。
お前ら5人で並んでやりやがって。
どういう話やね
ここで盛り上がるとこちゃうやろ
はい、
はい、今回のパーソナリティは、はい、
イカと
リノリと
オケイでした。
イカだ
怒ったぞ